ルのミキテクテクマップ。
サルトルのミキテクテクマップ。この番組は三木市観光協会の提供でお送りします。三木市大好きサルトルこと森田勝とアシスタントのまーちゃんとどんちゃんが三木のいいとこ再発見、旬のものから定番のもの、思い出の場所をテクテク訪ねてぐるっと丸ごと三木の魅力をお届け。さあ今回はテクテクどこへ行ってきたのでしょうか。
お元気ですか。サルトルです。
どんちゃんです。
はい、どんちゃん、はい、今週は第5週ということで、うん、スタジオトークなんですね。
はい、
はい、スタジオトークなんで、まあ、前回の第5週でスタジオトークをした時からの、振り返りということでいきたいと思うんですけども、
うん、
11月の前半に行ったのが総合防災公園グラウンドゴルフ場、
はいはいはい、
でその次にガヤインとガヤインでもみじ情報と修験の森を守る会、
はい、
で次に12月に入りまして青山図書館に行って、12月の後半が大宮八幡宮、
うん、
で1月は恵比寿神社、うん、夢一五園と、はい、ということでこう続いていったわけなんですけども、うん、これで行くとこうどんちゃんと一緒に行ったとこ行ったらどこかいな。
私が行ったのは、うんうん、ガヤインと、はい、あと大宮八幡宮、
はい、
夢一五園。
夢一五園、
はい、
あ、そうかそうか。ほんなちょうどこう飛ばし一個飛ばしっていうような感じでね、まあ、ちゃんと
交代交代で
いうことでね、はい、行ってるわけですよね。印象に残ってるとこってどこですか。
いや全部なんですけど。
そうやな、全部言いにくいやなこれ
全部、ね、
中でも中でも。
いやでもやっぱエピソード的にはまずガヤインが、
そうやな、
修験の森を守る会の北津さんと、
はいはいはい、
会いましたけれども、はい、
そうですよね。
いやまずめっちゃかっこよかったじゃないですか。
かっこよかったですよね。
あのロープ使ってね、はい、木を登る。
そうそう、高い木、あれ何メートルって言ったっけ。30メートル、
うん、
30メートルあるあの高い木を、
うん、
どなしてこう管理してるのかなって、
うんうんうん、
今までまあまあ申し訳ないけど全然そんなこと気にしたこともなかったんよ。
考えたことないですよね。そういえば
そうですよね。でもまあ確かに、うん、まあ木だから、うん、枯れ枝とかも出てくるし、
うん、
でそんな枯れ枝がね落ちてくるとかっていうことになったら、
うん、
お参りに来られてる参拝者の方々の頭にもし追ってったら
危ないですよね。
ねえ、うん、それを、うん、じゃあ管理してますねん言うて言ったらどなして管理してますねん言うていうことやけど、
うん、
枝払いをするのに、うん、ロープで自分の体をくくりつけて、
うん、
でどんなんていうのあの上がっていくっていうの、
うんうんうん、
それをなんかロープスキッピングいうのかいな。
でしたっけ、そんな名前だっけ今私もちょっと浮かばなくて、なんかでもロープスキッピングではなかった気がしますでもあるんですよね、そういうね、
そうそうそうそう
特殊な技術があって、そういうの造園業の方だったり、はい、あと救急隊の方とか、
はい、
まあ、いろんな分野の方がそういう特殊な技術を持っていて、
はい、
まあ、みんな練習の場もなかなかない人たちが多いから、
はい、
そういう人たちが練習の場としてガヤインを使う代わりに上に登ったついでに枝も管理してくれるっていう、
そうそうそう、なんてすごいボランティアなんだろうと、
ね、
いうふうに思いましたけどね。で、なんかまあまあ、たまたま、ちょうど次の月かな、
うん、
に、その大会があるんです、言うてね、
はいはいは
い、いうふうなことを言われてて、うわ、そんなんすごいじゃないですか、って、
うん、
それはぜひぜひ行きたいです、言うて言うときながら、行けなかったんですけど。
二人ともね。
そうそう。
そうです。ちょっと私、はい、その時ちょうどがっつりインフルエンザ。
ほんまか。
そうなんですよ。ほんと行くつもりだったんですけど。
はいはい。
でもその後ですね、
うんうん、
あの出演していただいた修験の森の方が、
うん、
取り上げてくれてありがとうって言って、
はい。
あそこ寄付した方にもお礼にリンゴをね、
はい、そうそうそう。
持って帰ってって、長野県の美味しいリンゴを、
そうですよ。
うちにも届けてくださって、
うん。
で、ロープレスキュー大会どうでしたかって聞いたら、
はい。
やっぱすごい大盛況で、
うん。
来年もやりたいということになってるみたいなので。
ねえ、だからこう、何かヤインを舞台にした、
うん。
新たな、そんな大会が、全国大会だもんね。
うん。うんうん、
はい。そんな全国規模の大会が行われていくということで、
うん、
まあ、今後ともこう楽しみなものだったりするのかなと思いますよね、うん、でそこで教えてもらったリンゴの食べ方、
はい、
あんなリンゴの食べ方あんねんな。
あの輪切りね、
そう、
横にスライスって言ったらいいのかな、
うんうんうんうん、そうそう、だからなんていうの、リンゴの軸があって、うん、その軸を横にしてで、うん、輪切りにしていくねんな、
うんうんうん、
んなら、要するにこう、断面みたいな感じになるわけよね。
はいはい。
はい。で、それをこう、かじるっていう、あれの食べ方は素敵やなと思いましたね。
ね、薄くスライスして、リンゴチップスみたいな切り方の生で。
そうですね。まあ、
すごいやっぱ、うん、こだわって作られたリンゴで美味しいから、皮ごと食べてほしいから、
はい。
それちょっと薄切りで、食べてっていうことでしたけどね。
ねえ、言うてはりましたね。うん、まあまあ、本当になんか美味しい目も追っておりますけれども、美味しい目といえばね。
はい。
これでしょう。
あ、この間のね。
つい先日の話ですけどもね。うん、夢いちご園ですよね、うん。はい。この夢いちご園、いちごね、美味しいな。
美味しい。めっちゃいい匂いしましたね、
あそこ。ああ。なんかドライいちごっていうのかな。
ドライフルーツのね、そう、いちごも作ってるってことで。
ねえ。いちごね。まあ、どんちゃんも言うてたけども、
うん、
いちごってこの季節なんですか言うてね。
そう、なんか、春っていうイメージがすごい強かったんですよ。うんうんうん、
はいはいはい。
で、ちょっと1月とかって早いんじゃないのかなっていう感じだったんですけど。
う
ん、
はい。もうやっぱりその、今は、いちご栽培って言ったらハウスが全盛だからね、
うん。
なので、ものすごいその、12月の半ばぐらいからかな、うん、12月の半ばぐらいから夢いちご園でも6月ぐらいまであるって言っとったかな、ね、だからすごいなんか長期間にわたって、うん、いちごを取ることができるんだ言うてね、
うん、
言うということで、でどの時期が美味しいんですかって言ったら、もうまさにこの1月2月っていうのが美味しいんですよって教えてもらって、
はい、
あ、そうなんや言うてね、
うん、
もらいましたけど。
ずうずうしいっすよね。
そうそうそう。そうそう。あれ、上手に編集してくれました。
もう最後ね、素直な感想で、美味しいって言って終わるっていう。
よかったな。いや、そう。だからその、夢いちご園さんはまたこれが面白い方でね。
うん。
うん、何が面白いかって言ったら、昔からいちごやられてたんですか言うて聞いたら、超そうじゃなかったよね。
うん。
うん。もともと石材屋さんを。
はい。
されてたということで、うん。で、3年前に転身をされて。
うん、
で、そして、いちご園を開園するということになったそうですけども。
うん。
うん、そのエピソードを聞いたときに、何があったんですか言うというような感じやったけども。
うん、
そうだけど、まあ、よくよく考えてみたら、その、石材屋さんとしての商売と、うん、それから、いちご園を開園するにあたっての商売というというのを考えたときに、うん、これからこう伸びていくのはどっちや言うということを、こう比較されたんですよね。
うん。
なんかそんなすごい資料深いことを、考えられて、いちご園を、やられるいうっていうのを聞いたときに、うわ、すげえな、この人と、思ったけどね、
うん、
僕絶対独身やと思って。間違いなくこの人は独身だと。
この、ね、思い切った転身するってことは。
そうそう。そんなことあれん、奥さんもって。
でも、あれでしょ、うん、サルトルさんも40代入ってからのブドウ農家さんだから。
いや、まあ確かにね。
かなりね、シンパシー感じるというか。
あんな、
うん。
せやけどな、うん、僕の場合は、まだなんていうかな、もともと、縁があるじゃないですか。
はい。
武道縁があるじゃないですか。
うん、
で、そこに、まあ、後継者として、うん、僕ちょっとこう、教えてもらえませんか、言うていうふうに、
うん、
教えてもろて栽培をするっていうところから入ってるでしょ。
うん。
そういうこと、方、上村さんって言うんだけど、はい、上村さん違うからね。
うん。
上村さんも全くの皿から、
はいはいはい。
ハウスを建てて、
うん。
そこのハウスに、ね、苗を、植えられて、
はいはいはい、
いうということをされてるから。
そうですね。まあ、はい、研修みたいなのはね、行かせてもらったとは言ってましたけど、
うんうん、
多分、傍目には、どっちにしてもこう、うん、すげえ転身だなっていうのは変わんないんですけど、多分、はい、本人たちからしたらやっぱり、つてがあるとないとで、うん、ハードルの大きさが全く違うんでしょうね。
本当にそうですよね。
でも今では本当すごい、いちごに、いちご愛がすごかったじゃないですか。
いちご愛すごかったね。
なんかもうすごい楽しいから、
うん、
気になって仕方がないから毎日来てるし。
はいはいはいはい。
なんか、半分趣味みたいにもなってるみたいにおっしゃってたから。
言うてた。うんうんうん。まあ僕も半分趣味みたいになってきたとこあるけどね。
ぶどう愛が。
そう、ぶどう愛が。もうますます強くなっていった。
やっぱ可愛いですよね、育ててるとね。
そうですね、うん。またこう、じっくりと話したいな、言うていう人の一人ですね。
うんうん、うん。
はい。で、あともう一個行ったとこ言うて言ったら、やっぱりこう、大宮八幡宮ですよ。
大宮八幡宮の、ゴンネギ稲垣さん。
そうそうそう。
すごい方でしたね。お若いのに。
すごいなぁ。稲垣さんもエピソード持ってたね。
そうですね。あれもすごい数奇な縁で。
ですね。
地元の神社に入られて。
本当に、運の強い方やで。
うん。
なぁ、今、うーんって言ったけどな。
いや、しょうもな。しょうもなって言ってます。
いやいや。
そう思ったらなんか稲垣さんに会うだけでちょっとご利益ありそうな。
そうそうそうそう。
ね、縁起のいい方。
まあ、稲垣さんって、うん、まあね、まあ、あの言うてるのは男性ですか女性ですか。まあこういうふうに聞いたらこう男性なんかなというふうに思われがちかもしれんけども、女性なんですよね。
ね。
うん、
20代のとっても若い。
そうそうそうそう。はい、もう大学卒業したてで、今年からですか言って聞いたら、いやいや、2年前からですって。僕はあの、大宮八幡宮の宮司さんとめちゃめちゃよう知ってるんですけど、はい、2年前からって僕そんな全然知りませんでしたねっていうような話しましたけども。はいはいはい、いやー、本当にね、まあその方の、ご縁っていうのもすごいなと思って。
うん、
で、まあもともとなんかこう、ご自分のご自宅で神社をされてるとかね、言うて言うのかなと思ったら、いやいや、違うんです、言
う
て、
言
うてはりました。はい。
神社がね、すごい好きで、
そう。
親御さんとよく行ってたっていうことで。
うんうんうん、そっからですか言うて、うん。で、大学で、まあまあ、そういうご縁から、うん、あの神社のことについて学べる、学校に行かしてもうて、うん、で、その学校でいろいろと学んでるうちに、神職を目指すっていうことになったんだと。でも、その神職を目指す言うたって、神職ってそんな、そもそもいっぱい、あるんですか言うて言う話したら、なかなかないんですよ、言うて、言うて言う中で。で、そう、ところが、ちょうどその時に大宮八幡宮で、宝飾って言ったかな、
うんうんうん、
あの、就職のことでね。
そうですね。
はい、宝飾が出てたんだ、というということで。で、宝飾の給食か。
ややこしい。
が出てたということで。
はいはい
はい。はい、行きました、言うてましたね。
うん。
で、まあ、その時はもう男性の神職や、言うて言われてたんやけども、まあ、ご自分の、同級生とかが、巫女さんで、その大宮八幡宮で、宝飾をされてた、言うていうこともあって、一回ちょっと聞いてみよう、言うて、で、思い切って電話をしたら、いや、女性でも構いません、ということをやったと。
うんうんうん、
で、そこで、トントン拍子で、大宮八幡宮の今や、ゴンネギということ。
はい。
はい、すごいね。
もうすごいですよね。でも、本当話してても、こう、なんかしっかりされた。
そう。
方で、
はい、
で、にこやかで、
うん、
なんか、ね、大宮八幡宮としてもこんな身近なところでね、
はい、
こんな素敵な方が来てくださるっていうのも素敵な縁だっていう、多分思われてるだろうなって、なんか。
本当にそうやわ、
うん。
ね、もっとこう、大々的に出していってね。なんで俺知らんかったんやろな。もう不思議でしゃあないなというふうに思ったりするんですけど。僕、宇治子なんですけどね。おかしいなと思ったりね。まあ、そんなこんなで、まあそこではね、大宮八幡宮では、ちゃんとその参拝の仕方も教えてもらったんですね。うんうん、はい。
そうです ね。大宮八幡宮と恵比寿神社というふうに神社がね、うんうん、やっぱ年末年始は続いて、恵比寿神社はやっぱ恵比寿さんでしたけど。
恵比寿さん、恵比寿さん。はい。
私この番組しだして思いますけど、ミキは本当になんかお寺とか神社が、
そやねん。
どこも素敵じゃないですか。
おうおうおう
なんかあるのはね、たくさん、やっぱ兵庫県自体多いと思うんですけど。
はいはいはいはい。
で、なんか皆さんその、神職の方とか、
うん、
お寺のご住職の方とかも、皆さん結構熱い方が、そ
う
そう多くて思いがね。
そうそう。うん、そうね。
そういうの聞けるのがすごいこの番組やってると楽しいなって思いますけど、ね。
なるほどね。じゃあまあ次はどこの神社に行きましょうか。どこのお寺に行きましょうかっていうような。
ねね、
まあそんな感じにもなりますよね。
うん。
うん、お寺で一回こう座禅組んでみたいなと思いますけどね。
ああ、煩悩だらけですからね。叩かれまくるんじゃないですか。
叩かれまくる。もうちょっとすぐ動いてまいそうな ね。そんな感じですけどね。今何考えてるんですかとか言われそうやけどね。まあそうなんでね。
それこそなんかその修験の森を守る会とか、
うん、はいはい。
力借りてこう修験。
うん。
サルトルさんも一度修行を。なさるみたいなドキュメンタリーもいいかもしれないですね。
ねえ。俺冷たいのあんまり苦手やからな。
もうダメだ。
もう滝行とか無理やね。
いいですね、滝行。
ね。
滝行って言ったら私、まあ、滝行とは関係ないんですけど、うん、滝といえば、
はいはい、
黒滝。
そうやね。余川にあります、黒滝ね。
見に行ったことないんですけど、あれも行ってみたいです。
そうやね。今年はちょっとな、ぬくいやんか。
うん。
せやから、なんていうかな、その黒滝自体がね、凍ってしまういうということがないんだけど、
うん、
まあでも一遍、黒滝もね、行ってみたらええかなと思いますんでね。うん、まあ、1、2回なんか違うシーズンに行ってるんやけどね。
はい。
はい。一度行けたらなというふうに思いますね。
はい。
まあ、これからもね、ミキのええとこをどんどんと、発掘していきたいなというふうに思いますので、皆さん、これからもどうぞよろしくお願いします。今日は、スタジオからサルトルと、
はい、ドンがお送りしました。
サルトルのミキテクテクマップ。この番組は、三木市観光協会の提供でお送りしました。